今日から受難週が始まりまして、城の聖日と呼ばれてまして、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに平和の王として入ってこられる、人々が城、フェニックスですね、ピャピャピャピャってなってるその葉を切って歓迎したことから、いよいよイエス様がその週の金曜日に十字架にかかられます。そして金土日、3日目に死者の中から復活されました。20日はイースターの礼拝をお捧げいたしますが、今日までヨハネの手紙を見ていきたいと思います。ここで取り上げられているのは、反キリストが何を反対しているかということ、そして永遠の命とは何かということが扱われています。これこそ永遠の命、そう、教えている箇所に、焦点を当てて、この数節を共に見てまいりましょう。24節と25節をもう一度拝読してお祈りいたします。ヨハネの福音書と言いましたっけ、手紙です。手紙第1の2章の24節25節、あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまります。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。天の父様、あなたのお言葉をありがとうございます。私たちが変わらずにとどまるべきお言葉を私たちのうちにとどめてくださいますように。こうして私たちがキリストのうちに、神のうちにとどまるものとして救いを受け、また救いのうちにとどまり、身を結ばしてください。御言葉に光をお与えくださり、私たちはその光のうちを信仰を持って歩ませてくださいますように。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。この22節の冒頭は、偽り者と出てきています。ヨハネの第一の手紙が取り扱っていたのは、偽り者が教会に入り込んで、福音を変えようとして働いて、教会が混乱させられている状況を解決するためでした。2章以降、具体的に何が偽りであるのか、どうすれば偽りから守られるかということを集中して述べています。今日の箇所で、偽り者とは何かということをまず取り上げています。まず偽り者とは何か見ていきましょう。22節をお読みします。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否定する者、それが反キリストですと教えられています。偽り者 とはというと、意味を説明する説明も仕方があると思いますけども、そうでなくて、使徒ヨハネは、偽り者の代表格といいますか、一番いけない偽り者を指して、私たちに警告しています。偽りというのは嘘ですよね。大きな嘘をつくこと、小さな嘘をつくこと、どっちが、比較的穏やかでしょうか。子供たちに、嘘ついたことのある人ってよく聞くんですけど、もう元気にはーいと、答えが出てくることがありますけども、それは、そうなんですけど、思ったことが、違ってても、願いが、なんと言いますか、願いが溢れてですね、本当のことと思って言ってしまうということはよくあります。だんだんと落ち着いてきますけれども、大きい偽り、小さい偽りということで、あまりに大きいとみんな本気にしませんから、それはそれで済むんです。でも、恐ろしいのは、本当のように聞こえる偽りで、見過ごしにできない重大な偽りです。それが、御父と御子を否定する偽りでした。御父と御子を否定するというのは、神様が、霊であり、人間は、肉である。それは徹底的に違うもので、神は霊であり天にいる。肉は、人間は肉であり、地上にいる。その二つは、交わること、結びつくことはない。天にある神様は霊で清いもので、地上にある肉、人間は、汚れたもの、悪いもの。それが一つになるわけはない。当時、ギリシャの人たちは、そのように考えていました。ですから、常識的に神が人となることはありえないと。どうして、清い神が、汚れた人間として生まれることがあり得るでしょうかと。だから、清い霊が普通の人に宿っただけ、一時的のこと、その二つは一つになることはない。昔からと言いますか、福音が伝えられてから、神が人となられたというのは、そういうことだから。それは、常識外れの教え、誤った理解がキリストについて伝えられているんです。本当の理解は、御子と御父はそれぞれ神で、御子が人となられた、これが聖書の教えですけども、そうではなくて、普通の人間イエスに霊である神様が宿られた。それだけだと。そして十字架で死なれたというのは人間であるイエスが死んだだけであって、 霊は死んだのではなく離れていったんだと、というふうに、今でも言われる方がいますけども、これは最も危険で、もう大切なものを台無しにしてしまう偽りだから、それに捉えられてはいけませんと。それは人を罪から救う最も大切な福音を作り変えて何ももたらさないものになってしまう。それを信じたとしても神様の救いはなくなってしまう。それが反キリスト、アンチキリスト、キリストの敵ですと。これ知識が足りなくて、そんなふうに勘違いしてしまうことを責めているわけではなくて、福音についてですね、ちゃんと聞かされてなければそうなのかっていうふうに思うかもしれません。でもきちんと福音が伝えられているのに、それは間違ってる、分かっていながら曲げてしまう、偽の教えを広める、そして教会を台無しにしようとする、それは最も危険で警戒しなくてはいけない偽りです。そうヨハネは警告してるんです。そして、出て行ってしまったのは当然のことで、しっかりしている教会ですとそういうことを言っても間違ってるということが分かって、言うことを聞きませんので、仕方ないなと思って騙された人たちだけを連れて出ていくということが起こりました。私たちは正しい福音をこのイースターの時に確かなものとしたいのです。偽り者ということでヨハネは詳しく教えていますけど、何が間違っているかということを2点主法にも書きましたけど確認いたしましょう。一つは、神様の、ことを知っており、神様を愛していると言いながら神様の命令を平気で破っている人です。ヨハネの手紙開いてますけども、2章の4節少し遡ってください。反キリスト偽りの者はこういうことをしています。2章4節、神を知っていると言いながらその命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありません。また4章の20節も、開いていただけますか。4章20節は、484ページですね。4章20節、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできませんと。つまり彼らは、 神様を知っている、神様を愛しているという点で偽っていたのでした。神様を知っているならば、神様がご自分の御子を人として、人となって私たちのところに送ってくださったということも知っているはずですね。神様について最も知ってほしいことはこのことですので。でもその教えを否定するとですね、神様を愛することではこの福音を信じる必要がありますし、キリストが愛してくださったように愛する必要がありますが、その点で破ってるんです。これは偽りです。二番目の偽りは罪を否定することです。では第一ヨハネ一章十節、また戻っていただけますか。478ページの下の段です。一章十節、もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありませんと。平気でそういうことを言う方は、神様のことがまだ分かってないならしょうがないんですけども、分かっていると言いながら罪を犯したことがないと言ってしまったらどうでしょうか。聖書は言ってます。一人の人によって罪が入って、すべての人が罪を犯したと聖書に明言され、また神様がそれを書かせたんですから、神様はすべての人が罪を犯した、犯罪を犯したという意味ではありません。神様から離れて神様との関係が壊れてしまっている、すべての人が生まれつきそういう状態にあると、そう神様が言ってるのに、神様はそうは言ってないと言ったら、罪を犯したことがないということはこれを否定することです。そうすると救われる必要がなく、罪の許しは必要なく、イエス様の十字架は意味がないものになってしまいます。先ほども申しましたように、ヨハネは単に誤解や無理解から、私は真面目に生きてきたから罪人ではないと考えてらっしゃる人を責めているんではありません。聖書や神様がそう告げていることを知りながら拒んで罪を否定する、拒んでその結果罪を示す神様と、罪から救うために人となって来られた神であるキリストを拒むことです。それが最も大きな偽りだというのです。2章22節で先ほど読んだ通りです。そして二章に戻っていただけますか。二十三節、誰でも御子を否定する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父も持っているのですと。この二十三節は、御子を告白する、つまり御子が人となって来られた神で、私たちの罪のために死なれよみがえれましたと告白する人は神様を持ってます。しかしそんなことは信じるべきことではないと、偽りだと主張するならば、神様を持っていません。神様との関係は 壊れたままです。御子イエス様は神様がどんなお方であるかを見ることができるように人となって私たちのところに来てくださいました。私たちと触れ合い、私たちと近くに語り合い、また私たちのために仕えてくださり、私たちのために十字架で罪の許しのために命を捧げ、そして蘇られました。私たちが神のことを分かることも、キリストが人となれた目的の、大切な部分ですけど、さらに大切な部分は、私たちが罪を許されて罪から救い出されるために身代わりに死んでよみがえることでした。身代わりになるために動物では役目を十分果たせず、人が身代わりになる必要がありました。しかも罪ある人は自分の罪のために死ぬしかできませんので、罪のない人である方が身代わりになる必要がありました。そこで罪のない神の御子が人となって死なれたのです。このことを否定するならば、他に罪を許される道はありません。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。イエス様はこうおっしゃいました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。イエス様を通してでなければ、イエス様によってでなければ、神様との断ち切られた関係を回復することはできないのです。神に結びつくことはできないのです。キリストを受け入れたら、私を受け入れた者は父も受け入れたのですとイエス様がおっしゃった通り、神様を受け入れることになります。ヨハネの福音書の13章20節にそのことが、キリストの言葉ですが記されていますね。新約聖書213章20節ですから、212ページですね。ヨハネの福音書13章20節。誠に誠にあなた方に言います。私が使わすものを受け入れるものは私を受け入れるのです。そして私を受け入れるものは私を使わされた方を受け入れるのです。キリストを使わされた方は天の父ですね。神は実にその一人をお与えになったほどにと、ある通りです。ですから人となって来られた御子を告白するか否かが、御父と御子を持つかを、決めることになります。それを、否定してしまうことは最大の偽りですね。さて、最後の点を見ていきましょう。ヨハネの手紙第一に戻っていただけますか。2章の24節25節に書かれていることをもう一度確かめましょう。この手紙を送られた人は、はじめにキリストの福音をまっすぐ聞いて信じた人たちです。そして今 それを否定される教えに混乱させられようとしていた人たちです。ヨハネはこう訴えます。24節にこうありますね。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と道のうちにとどまります。そのことを信じて歩んでいることがとどまることです。このハンキリの人の教えは、偽り者と言われるハンキリストの人たちは、これこそがオリジナルだと言って、騙そうとしますけど、そうじゃないんです。聖書の福音は、はるか昔から予言されていました。十字架の犠牲については、人類が罪を犯したそのすぐ後に、女の子孫が悪魔の技を打ち壊すと、十字架のことが予言されていました。そして、旧約聖書の中で、罪が全人類を支配していることを告げるとともに、罪が許されるためには、命が犠牲にならなければならないことを旧約聖書を通して、キリストを予表する動物の清い動物の生贄によって、罪が、一時的ですけども許されることが繰り返されていました。そしてバプテスマのヨハネはキリストを見たときに、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と叫んだんですね。また神が人となられることについては、預言者たちが人の子のような方がおられると繰り返し証ししていますし、動物の生贄では不十分だということも確認されました。そしてイザヤ書に、神が私たちの王となられると、この方こそ神、この救いを喜ぼうと予言されています。そして十字架については、イザヤ書の53章に、神様がこの方に私たちの罪を負わせたと、そう予言されています。旧約聖書の方が反キリストが現れるよりもはるかに古いんです。オリジナルは十字架と復活の福音、神が人となられたことを告げる福音です。そこにとどまるということは、聖書全体にとどまること、聖書を与えてくださった神様にとどまることです。反対する人たちは、何を頼りに、聖書を頼りにしてたらですね、これしか出てこないんです。でも、世の常識、世の考えを根拠にすると、これは常識外れだからおかしいという結論に至ってしまうんです。神様はいっぱいいていいじゃないか。どうして唯一のというのか。神様が人となるというのは不自然でしょうと。どうして交わらないものが交わるんですかという常識がありました。神様は遠くにあるものです。近くにあるもの、まして人になるということはありえないんではないですか。神様が死ぬということがあり得るんですか？永遠に生きておられる方がと。 神様についてはっきりと知れば知るほど、それはなかなか受け入れがたいということになります。人間が、あ、そうだなと思われるものではないんですね、福音は。ちょっと余談になりますからお許しください。世界中でこの神という言葉は、聖書が言う神様という言葉とは違う意味で用いられています。この日本でも最たるものですけど、いろんなものが神と呼ばれますね、人間も。でも、それが、王をつけるとお神となったり、前の徳川時代ですと、上と書いてですね、これも絶対的な命令として、そして、今でも、上の人が何たらというと逆らえないというものがありまして、基本的に神というと上にあるもので逆らえないものという意味、広い意味があります。ですから、そういう意味ですと神と呼ばれるものはいっぱいあります、子供にとって親もそういう意味で神です。で、神になるということも普通です。でも、すべてのもののはるか上に立って、すべてを作って、すべてを支配していらっしゃる、主、あってあるものと言われる神様は、自然をも作り、人をも作り、すべて支配しておられる。このお方は唯一ですと。私たちのこれまで培ってきた常識を超えるものなんです。そのお方を知るためにあえて人となってこられ、救うために人となって身代わりに死ぬという恐るべきことをなさってくださったお方です。他に道がなかったからです。そして永遠の命を与えるためにこの方は人となって来られ、身代わりに死なれ、蘇られた。この永遠の命とは何でしょうか。ヨハネの福音書の3章16節、よく開く箇所ですけども、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書かれています。滅びることなくとあります。罪、つまり神様と離れてしまった結果、どうしようもなくなる。自分ではもう助からないという状況が滅びです。それに対して命が解決として与えられます。キリストがもたらす永遠の命というのは、人々が願う、いつまでも死なないで生きられる不老不死のこと、つまり命がどれだけ伸びるかということだけじゃないです。聖書で出てくる命には二つ命が、ありまして、言葉が分けられています。そうですね、これこそ私の生きがい、これこそ私の命ですという、一人一人に個別に与えられている命、 魂とも言い換えられますけども、それと一緒に生きる喜びを表す、命、これが永遠の命なんです。命を分け与えることができる、この命を分け与えることができるし、一緒に持つことができるんですね。イエス様はご自分が持ってらっしゃる命を捨てました。そして神様と共に生きることができる命の結びつきを私たちにもたらしてくださいました。神様から命を分けていただいて、神様のご性質に預かって、神様と親しい結びつきで、神様と一つ心で平和に幸せに喜んで希望を持って生きることができるようになる、これが永遠の命です。なぜ永遠とつくかというと、神様が永遠に生きておられる方です。そして朽ちることも汚れることもないからです。本来人はそれを得るために作られたんですけども、罪によってそれが壊されてしまって受けられなくなりました。その障害を取り除くために、キリストが罪の報いである死を身代わりに追われ、許しを与え、命を与えてくださったんです。これを与えられるときに、よく物語で二人はいつまでも幸せに暮らしましたというエンディングがありますよね。本読むと、でもなかなかそうはいかないんです。普通は結婚式終わってからいつまでも幸せに暮らしましたというのは感謝なんですけど、いろんな問題があります。壊れてしまうこともあります。結婚が人生の墓場と言われてしまうのはちょっとつらい言い方ですけども、でも永遠の命をいただくと永遠の幸いをいただくんです。すべて良かったと言われるように、喜び合えるようになるんです。そうできないことが人が損なわれている状態、罪です。まず、関係が壊れてしまうというリスクがあり、そして肉体が滅んでしまって、どんなに仲が良い夫婦でも死別してしまうという別れがあって、その先はないんですね。でも神様はご自分と共に生きるものを生かしてくださいます。神様と結びついたら死ぬものが生きるんです。性質においては信じた時に与えられますし、体についてはやがてキリストが十字架で死なれ3日目によみがえったように、随分後になるかもしれませんけど、よみがえって朽ちない体を持って共に生きることができるようになります。この約束はキリストが人となって来られ、私たちのために死なれよみがえることを通してでなければ、この方によってでなければいただけない救いなんです。それが全然違うと言ったらですね、この方を拒むことになって永遠の命はとどまりません。それは当然の帰結です。助けてくださるという方を拒むことになったり、あなたは偽物でしょうということになって、あなたは嘘を言っているということにしてしまいますから。 ですから、私たちはこの福音にとどまりましょう。神様が聖書に明かししているキリストにとどまりましょう。イエス様はこう言われました。ヨハネの福音書の8章31節、8章31節は197ページですね。31節と32節を読んでお祈りいたします。ヨハネの福音書8章31節32節、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。天の父様、どうか私たちがこの確かな福音、昔から変わらない福音を素直に受け入れ、またそこに世の常識がたとえ反していたとしても、ここに留まることができますように、どうか私たちを守ってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。